大谷寺町クラブをお届けするインターネットラジオ番組ロストチャレンジというのをシリーズで始めております。日々の中でいろんなものを私たちは失ってロストして、しかしその失ったものの中からいろんなことにチャレンジしている、挑戦している、そうした一人一人の生き様、生き方、あるいは日々のまあいわば悲しみの中から何を見出していくのか、まあ、そんなようなことを紐解きたいなと思って、毎月第1木曜日の6時半から大天研修室 B というところで公開収録をしています。今日も、この会場には多くの方が、来られてまして、できればいろんな方とですね、意見交換もしたいなと思ってますので、ラジオの形をとってますので、リクエストハガキが届いたっていうような演出ができればなと、本当にメモ用紙なんですけども、メモ用紙をお届けしますので、
裏紙ですね。
そうですね、
リクエストハガキ、
はい、申し遅れました。私は進行役、FM ラジオっぽく言うとナビゲーターというやつなんですが、大手に寺町クラブの事務局長の山口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。その中でもすでに声が入っていますが、今日の、ゲストはですね、岡久照美さんにお越しいただきました。どうも、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡久さん、リブオンという団体の代表されています。私から自己紹介は自己紹介じゃないので岡久さんご自身にですね、ちょっと自己紹介していただきながら、そもそも、岡久さんがなぜここにいるのか、そのあたりを徐々に紐解いていければなと思います。ではすいません、岡久さん、こう自己紹介とかされるお願いしますと何て語るんですかね。第一声は大体何て言うんですか。
最近はよくお寺 の, あのお仕事させていただいてるんですが、テラミンでなく、まあ、テルミン岡久テルミというのでテルミンと、いや、よく自己紹介 しますね。なんか岡久先生とか言われたりするととても違和感があるので、まあ、お気軽にテルミンですということでいつも自己紹介をしています。まあ、かしこまった場ではもちろん、はい、リブオンという団体で、大切な人を亡くされた方の支援サポートなどをしているリブオン代表の岡久と申します。
若いですよね。
基準によりますが27歳です。27歳。
先生って言われることはやっぱ抵抗がありますか。その年齢もあるんですかね。
もちろん年齢というよりかは何かを教えて教えられるっていう関係ではないと思っているので、共に学び合うということを常にテーマにしているので、先生というのはとても違和感がある。
先生って先に生まれるって書きますからね。
そうですね、まだ若輩者なので
しかし先を生きるってるっていう、何かこう教わりたいっていう思いがあって、きっと先生と呼んで招かれるんでしょうね。
なるほどなるほど。
その中で、どういう場面にこうよく足を運んでるんですか。
最近本当に多いのは、はい、お寺の方々が、自殺で家族を亡くされた方にどんな法話をしたらよいのでしょうかとか、震災のことであってもやはりこう大事な人を亡くされた方に対してどうしたらいいのかがやっぱりこう どうにもならないといったような声が多いので、そういったところに足を運んだりしますね。あとは学校であったり行政であったり命という問題全般について、お話をさせていただく機会も多くいただいております。
はい、実は岡久さんと大天院は割と最近密な関係、なんか意味深な表現ですけど、今手元にですね、大天院寺町クラブが発行してますニュースレターでサリューというものがあるんですが、その72号のインタビューに、岡久さんが載っています。そこには、ある漢字の4文字の言葉が埋め込まれているんですね。まあ、直接その言葉が出てくるというよりは、そうした背景があっての、いろんな活動、リブオンという名前なんですが、自死維持っていう言葉があると思うんですけども、はい、まあ、文字通り、まあ、これ自殺という言葉じゃなく自死という言葉を使っている、そして、維持という言葉が、ある通りに、まあ、その親を亡くされたというご経験があってのいろんな活動だと思うんですが、はい、リブオンという名前に込めた、思いがまさにそのご自身の、まあ、一定のロスト、そこから立ち上がってきている思いでもあるような気がします。少し、なんて言うんでしょう、生い立ちっていうとも変ですけどもその活動に向かっていくきっかけというんでしょうか、あるいはそのリブオンという名前に込めて、いろんな場に足を運び多くのことを伝えようとしている、その、少し、ご自身の、 なんて言うんでしょうね、冒頭の言葉を使うと生き様みたいなものを少しご紹介いただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そうですね、私自身は、ちょうど8年前の3月に自殺で自死で、母を亡くしました。で、自死という表現に対して多分ラジオは特に、なんだ自死って言葉の響きだけでは分からないと思うんですが、自殺という言葉にご遺族の中には抵抗がある方がいらっしゃって、
はい、
で、自ら、を殺すというよりかは自ら亡くなっていったんだということで、病死、自死、自己死といったような響きで自死という言葉を選ばれるご遺族の方がいらっしゃいます。で、私もそういったこう遺児たちの気持ち、自殺よりは自死がいいという気持ちに寄り添いながら自死遺児という表現をしているんですが、まあ、字のごとく、自殺で親を亡くした子供ということです。で、ただ、自殺で親を亡くした子供と聞くととてもかわいそうなことか、まあ、すごくこう惨めなことであったりとか、そういった眼差しを受けることもあるんですね。で、確かに私にとって母親亡くしてからの8年半、まあ、8年3ヶ月ぐらいですかね、大変なこともたくさんあったんですが、この、まあ、ラジオのテーマのロストチャレンジという言葉の響きにあるように、こう失ったところから多分私はスタートしているものがあって、だから今があるというか、ただ自殺で親を亡くしたことは悲しいし辛いししんどいことであるんですけれども、そこを原点として活動をしてきました。なので、最初は、大学の入る2週間前に母親が自殺をしたところから始まって、大学に入学しお金がなくなったというところで足長育英会から奨学金を借りて、足長活動というのに出会いました。で、皆さん街頭で足長学生募金にご協力よろしくお願いしますなんていう、こう明るい声というか、すごく大きな声で頑張っている声を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですね。足長育英会は病気や災害、自殺ないし、外国で言えばテロであったりエイズであったり津波であったり、そうしたこういろんな原因によって親を亡くした子の支援をしている団体です。で、そこで私自身もニューヨークのテロで親を亡くした子どもと、アフガンで親を亡くした子どもと、日本人の子どもたちとのこうケアを担当させていただいたりして、そこでまさしく本当にロストチャレンジのような現場に立ったのがすごくものすごい原体験にありますね。
なるほど。岡久さん、これ実は収録前のエピソードなんですけど、自分の声が嫌いなので喋るのは、まあ、ラジオはちょっとって言いながらよく喋りますよね。
失礼なとかよく喋ります。
昔からよく喋るんですか。
うちの母は天下茶屋で生まれたんですね、うん、このお店員からちょっと言ったところなんですが、うん、まあ、よく喋るお母さんだったので、多分よく喋る娘になったのではないかという説があります。
8年前っていうと、今が2011年なので、2003年、その時から時間が経って、そのお母さんの思い出っていうのはどうなんですか。こう喋りやすくなってるんですか、喋りにくくなってますか。
喋るということについてあまり意識したことはないんですが、活動の中に母の日に関する活動があるので、うん、その中でこういろんな方の母親への思いを聞いていると、共に思い出すことが増えてきて、うん、でそれを自然に語るっていう流れがあるような気はしていますね。
例えば今みたいにですね、母はよく喋る人でしたっていうと、お母さんにできたんですねとかっていうふうに言われることが少しこう苦痛に思ったりとかすることはあるんですか。
そうですね、その例えばいわゆる一般的には家族は仲が良いものとか、お母さんと娘っていうものはなんかこう、うん、友達のように買い物に行ったりするみたいなイメージが浮かぶかもしれませんが、うん、皆さんもどこかで感じたりするように、近ければ近いほど難しい感情も生まれてきて、うんうん、私自身母親がやはり自殺で亡くなるほどにうつ病だったので、うん、そういう母に対してはものすごい未だに複雑な思いを持ってるんですね、うん、なので単純に、母さんが今の活動を喜んでるでしょうねとか言われても嬉しくないし、うん、やはりすごくこう似てきたって言われてももどかしい、うん、でもどこかで共通項みたいなものを求めているような気もしたりもしていますね、う
ん、なんか周りが意味付けしてきますよね。
そうなんです。
先ほどもその自殺あるいは自殺ではなく自死 いろんな言葉を選んで自らのその距離感を調整したところをこう分け入ってくるような、多分それは配慮の中でそれはこう向こうが距離感を調整してくるんですが、その距離感の調整がなんか逆にもどかしい時がなんかあるような気がしましたね。
自殺で親を亡くした子供と、例えば3月11日に奥様を亡くされた男性の共通項についてちょっとお話しさせていただいております、はいはい、私が一人の男性に宮城県に行ってお会いしたんですね。でその男性というのは奥様を亡くされて毎日のように探しに行かれていました。ご遺体が見つかっていなかったんです。でその方がおっしゃったんですね。自分が仕事に行かなければ奥さん、自分の妻は助かったのにって、自分が仕事に行ったんが悪かったんやって、だからすごくこう自分が殺したっていうような表現をされていました。で自殺を亡くした子供も、自分があの時一声かけておけば、前の日に一緒にお風呂に入ろうって言われたのに一緒に入らなかったから死んじゃったんだとか、本当にこう自分が殺したっていうような表現を使うことがあるんです、うん、でそういった表現を前にした時に周りの人は、いやあなたは悪くないよ、あなたが殺したんじゃないよと周りが意味付けをすることってすごく自然に起きてくることなんですね、うん、でもやはりそうではなくて、その人が本当に感じていることをありのままに見ていくことがとても大事で、本当に自分を責めてて今辛いんやなっていうことに寄り添っていくというか、うん、やはりこう周りが意味付けをしていくと、その人はもう自分の感情を出せなくなってしまうので、そういったこう本当に思いやりで言っている言葉かもしれないけれど、意味というのはその人が紡いでいくものなんだという眼差しを持って一緒にこういるってことがとても大事なんだなということを、ここ最近改めてよく感じていますね。
なるほど。自分で亡くなるから自暴とは言わないですもんねしかし、まあ、死んだという、まあ、どちらかというと事実あるいは結果としての自死という言葉に一つ言葉を置きながら、しかしその自分で殺したんだ、私が殺したんだっていう、その背負ってしまう人たちの悲しみっていうのがやっぱ大きいんですかね。 そこに寄り添っていくのがリブオンっていうふうにこう解釈してもいいもんなんでしょうか。
そうですね、先ほどありのままにという言葉を使ったんですが、うん、リブオンという団体、まあ、私自身が始めた活動で大事にしている価値観があって、うん、その中にままにというものがあります、うん、ままにという表現はとても大事な表現で、生きていくために必要な表現なんですね。もっと言うとままという言葉です。生まれてから初めて言葉にする言葉が多分ママだと思うんです。お母さんでありご飯であり、そういったお母さんとかご飯っていうのは赤ちゃんにとってはなかったら死んでしまうものであって、でもう一つリボンが大事にしているママというのは、そのありのままということなんです。だからその方が自分で殺したと感じているのであれば、それを否定するのではなくて、まずはありのままにその感情を見つめていくということ、そして多分ありのままに見つめていった先にもっと大事なものがあるんですね。例えば自分で殺したんだ、自分が助けられたかもしれないっていう思いの奥にあるのは、その人がそれほど大事だったっていうことだと思うんです。だからそこまでを一緒に見つめていけるぐらい、ままに見ていけるっていうことは大事なのではないかと、まあ、リボンの中ではケアということ、サポートということの根底に、まあ、土台というところですかね、スタートラインにこうままにというものを置いています。
なるほど。実際そうして、まあ、いわばままに生きていくっていうことを、それでいいんだと言いながらも、いやむしろそれを背負っていくんだと、そんなままになんて生きられないよっていうような反応はあったりしますか。
あ、よく講演会終わった後にご質問どうですかって言ったら、ママにっていうのは大事だと思うんですが、そのママにを認められないんですよってよくご年配の男性なんかから言われるんですね、うん、こうであるべきだっていうものを強く持ってる方がやっぱりたくさんいらっしゃいますし、そのおかげで多分今のようなこう日本があるのかもしれない。で、そのでもママに実は認めたいんだっていうことの表れであって、そのでもママならない、じゃあ、うん、せめてママならないなっていうのを抱きしめてあげてください。
そのまま
ママならないものをママに認めると、ママにならないこと
を
ママに、ママならないことの方が多いので、うん、それもママならない自分をダメだと思うのではなくて、うん、ああママならない、ママならないと、うん、ただそのままそれをギュッと抱きしめるような感じにするのが良いのではないでしょうか、うん、なんてお話をよくしますね、うん、
先ほどのね、その自分が殺したんだと思う、それもそういうふうに思うことによってなんとか整理をつけようとしてるのかもしれない、まあ、そんなふうに少し感じてしまったんですが、おかくさん自身もそうだったのですかね。
そうだったというよりかは今でも多分そうですね。だから多分今の活動が響いてくるというか、例えば自分を責める自責の念とか後悔の念っていうのは尽きないんですね。それがなくなったらいいとも思っていないんです。例えば自殺で母親亡くなったことは、あれは仕方がなかったんだ、しょうがなかったんだっていう形で収める方もいらっしゃると思います。でも私の場合、その悔しさがあるから、悔しいからこそ今ある命が生きていけるように、もちろんリブオンという願いを込めたのも生き続ける、今ある命が本当に生きることができるようにと思えるようになったのも、きっとそういった母親を殺したんだっていう感覚であったり、もっとできることが自分だけでなかったら、たくさんの人とつながりながら母親を支えていることができたら助けられたかもしれないとか、そういった後悔や自分を責める気持ちから何か生まれてくるもののようなものがある気がしているんですね。
逆にそういう時に辛い言葉とか辛い態度っていうのはあるんですかね。
あなたは悪くないわよっていう言葉ですよね。それは他人事というか、それを言ってしまえばお話って終わってしまうので、でも本当に私を思って言ってくれる人もいるのは確かであって、その気持ち自体はいいんですが、でもやっぱり、この複雑なものを複雑なまま受け止めてほしいっていう思いがあるのかもしれないですね。
そういう意味では自死維持として生きるという、なんかそういう決意や覚悟のように、なんかこうこちらが煽ってしまうのは良くないと思うのですが、おかくさんがその何回か大店員で、まあ、いろんな出来事に招いたりもしてるんですが、ふと言った言葉があるんですね。それは、私はいつまで自死維持って言うんでしょうかね、まあ、それは多分自分に向いていた問いな気がするんですけども、非常に印象的でして、自死維持といつまで言っているのか、言っていくのか、あるいは言い続けなければいけないのか、あるいは言うべきなのかっていう、なんか葛藤がそこにあるように思ったんですけども。
そうですね、それはすごく今というタイミングにとっても大きい質問というか問いなんですね。例えば私が3月11日を経て宮城に行った時、仙台に行った時、岩手に行った時に、私が親を亡くした存在であるってことはあまりこう価値があるとは思わなかったんですね、はい、でもそれよりももっと大事なのは、その大事な人を亡くした人に、私も親を亡くしてるのよということではなくて、多分その人たちが本当に必要としている情報、この目の前に起きた不条理な死に対してどう向き合ったらいいんだ、どう整理をつけたらいいんだっていうところに、こういったヒントがありますよっていう情報を提供していったり、分かち合える場を作ることであったり、多分自分の当事者性から出発した活動ではあるけれど、当事者であることを出したところで多分今は響き合わない。それは自死維持同士だったら響き合うから、そこでは出したらいいよねという話ではなくて、私の中でこうあくまで出発点としての自死維持っていうところに留めたいなというのを最近思い始めたんですね。というのも、当事者じゃなきゃできない活動よねと見られるのも悔しいと思ったり、やはりこう特別視されていくっていうことへの恐れとか不安、懸念はずっとあるんだなと思いましたね。
はい、よくわかります。出発点としてっていうところが結構大事かなというふうに今伺っていて思いました。ふと思ったのは、ある、まあ、ちょっと典型的な場面としてですけども、そこで、飛行機があったとしてですね、飛行機があったとしてというか飛行機に乗っていたとして、飛行機の中で、この中にお医者さんはいらっしゃいませんかって聞かれる場面って、なんか想像できると思うんですけど、それに対して、この中で自死維持の方いらっしゃいませんかって言ってね、その避難所で引かれることってまずないと思うんですね。でそれはなぜ引かないのかっていうことだと思うんですよ。それは多分共に何かそれぞれの命というものに向き合う重要な、なんか素養を持ってるとは思うのですが、意思はやはり技術なんですけども、自死維持はやっぱり技術じゃないと思うんですね。じゃあ何なのかっていうところをちょっとこの後また掘り下げていきたいんですが、少なくともこの自死維持であるっていうことは、その今自死維持であるっていうことを態度として表明する、他者に関わる時の 看板にするというよりは他者に関わり続けることを覚悟したあるそのなんて言うんでしょうね、看板というよりはなんか引き出しのシールの一つみたいな、前に出すものではなくて自分だけがそれをある程度この引き出しはこういう引き出しなんだ、だからこの引き出しの中にはこういう言葉があって、あるいは誰かにその差し出す、まあ飴でもバッグでも何でもいいんですけど、バッグの中から取り出す飴みたいな、あるいはその机の引き出しから出すペンみたいな、あるいはその物差しなのかコンパスなのか分かんないですけど、何か道具がその中にはあって、その道具が生きることを知っている、そういう原体験を有する人なんだろうなと。
そうですね、例えば自殺で親を亡くした子供という定義もできますし、お母さんを亡くした子供っていう表現もできますし、例えばもっと生きてる間のことを言えば、うつ病のお母さんを持っていた子供時代を持つ子みたいな複雑な、そういう大人になった姿っていう表現で例えば当事者性を出すこともできるし、多分たくさんの引き出しがあると思うんですね。で、私がこの自死自殺をなくした子供であることが価値を持つ場面もあるけれど、やはり私は、まあ、先ほど言ったテルミンのようなひらがな4文字の姿の方が全体の自分だっていう感じることがありますし、やっぱりこうなんかこう自分っていう存在を切り張り、なんて言ったらいいんだろう、こうバラバラにしていくようなことっていうのはあまりしていきたくないんだなと。ただ場面場面において必要であれば引き出しから出して説明をしたり、言葉にしていくということはあるのではないかなと思いました。でもそれっていうのはやっぱり8年っていう時間を経て今思うところなので、これから先もまたどうなっていくのかわからないかもしれませんね。
8年後何してると思いますか？
8年後、
今8年かかってここにいるわけですよね。8年後、
難しいですね。8年後だったら35歳になるんですが、
私今35歳なんですけど、
そしたら多分子供を持つ親になってるかもしれませんね、もしかするとですけども
。僧侶になってる。
僧侶、そうですね。だからそんなこともあるかもしれません。
子供を持つ親、
そうすると多分また感じ方も変わりますね、きっと、
なるほど。いろいろまず自己紹介がてらいろいろ伺ってきたんですが、こちら今会場には多くの方がいらっしゃいますけど、何かお伺いになりたいことがあればいかがでしょうか。紙に書いていただいても、あるいは、直接お声を出していただいてもと思いますが、ラジオはね、無音部分が出てくると一番困るのでどなたかと。3秒以上開くとダメみたいな。
もう事故ね。
食べ物も3秒ルールってのありますが、まあ何でももしあれば、話はまだまだ、続きますので、お気軽にお話をいただいたらいいかなと思いますが、この自死維持、あるいは、まあ、自殺、あるいは自殺とは言えない、いろんなその、日本の自殺者は今3万人という水準が、まあ、数の前後があって、しかし一人一人の、命が大事だということであれば一桁まで本来は言うべきなのかもしれませんが、まあ、ざっと約3万人とか交通事故とかと比較されながら数が問題になっていると思うんですが、どうなんでしょう。私はやはりこうやって改めて一人一人の物語に、触れていくことも大事だと思っているのですけども、こうした自死維持、あるいは自殺で亡くした、遺族、あるいはその親を亡くした子供維持、そうしたものについてもう少し深めてみようかなと思えば、何か手がかりというのはあるんでしょうかね。
私たちが出した本、まあ、手作りの本なんですが、それでも生き続ける、はい、自死維持たちの思いという本があるんですね。
それでも生き続ける、はい、自死維持たちの思い、
それでも生き続けるで検索していただいたら出てくると思うんですが、はい、これは何かというと、10人の自殺で親を亡くした子どもたち、まあ、もう20代になった大人の仲間もいますが、私たちの自分たちの経験とともに今社会の命が生き続けられるようにという願いを込めて、まあ、そういったことを自殺予防とか自殺防止っていう4文字の漢字にしてしまうこともできますが、願いとしては予防とか防止ではなく、本当にそれでもというところ、生き続けるのが苦しい社会かもしれないけれど生きていけるようにという思いをこうそれぞれに綴った文集があります。 まあ、そのあたりをこう少しこうもしお問い合わせいただけましたら深められるかもしれないかなと思います。はい、
はい、まずは、オカクス・テルミさん、リブオンという団体を、立ち上げて活動されているご自身の、活動の背景と、活動に込めている願い思いについて伺いました。続いてはですね、そうした活動の中で何に接近しているのか、そして活動の中で、少しだけ出てきましたグリーフ、その、グリーフとは何なのか、さらにはグリーフをサポートする、グリーフという観点から人をケアする、そうしたことについて、続いて伺ってみようかなと思います。